本美里の Be Happy。この番組は何気ない毎日にもハッピーなことがたくさんある、だから幸せになれよーってな番組です。ハロハッピー、坂本美里です。第186回、9月2日更新分になります。いやー、9月入りましたね。ね、私一昨年ぐらいからかな、だいたい1年が3分割で動いてるなーって思ったんですよね、一昨年ぐらいから。で、まあ1年その始まりが1月で、そっからだいたい梅雨ぐらいまでが私の中の一期なのね、1年の中ので、次が夏なんで、もう夏が2期って感じで、で次が秋から冬にかけても年末に向けていくのが3期って感じなんですよね。だいたいこれでこう一区切りがついて進んでいってるなと思っていて、はい、こっから9月に入ったということで第3期です。3期始まりました。まあ秋から冬って言ったけど、まだね全然夏な感じなんですけれどもね。はい、まあ今回の回は、第2期をアニメみたいだね、第2期を振り返りつつ、今期の第3期、今期の見どころをご紹介したいと思います。それでは第186回、一緒にハッピーな時間を過ごしましょう。坂本美里の Be Happy。坂本美里です。私はですね、夏の終わりを感じるときはこう冷蔵庫に麦茶を入れてるんですけど、いつもでも、あ、麦茶冷蔵庫に入ってなくても大丈夫だなってなんか思った瞬間に、あ、夏が終わるって思います、いつも夏の始まりは冷蔵庫に麦茶入ってるといいなって思った始まりですけどねそこかいってな感じなんですけど、はい、そんな感じです。終わりかけの夏ですが、この夏振り返ってみたいと思います。まあ、あの前回、まあ、美里も終わりですよね、美里もライブ終わりで更新したんですけれども、その後に UPS ライブ焼き耳の初主催のね、超ロングセット、もう初の17曲、しかもこうね、あの全部覚えて歌うっていうね、超ロングセットでした。17曲歌いました、あれ。はい、その UPS ライブを終え、そして、まあ、夏コミとかね、あとはあの月猫のライブとかをやりつつ、まあ、一番夏で今年大きかったのはやっぱり、商売ロックのサンキューロックサマーフェスですよね。はい、初めてです、あの東京以外でライブをやったのは。うん、大阪行って名古屋を行って、8月の前半にね、で8月31日、もうこの間です、8月の31日に新木場コースト、なんと2000どれぐらいだったんだろうね、2000超えてたんだったと思うんですけど、たくさんの人に見ていただけるライブでした。まあ焼き耳は本当その商売ロックのね、あのために集められたというか、きっかけに集まったユニットなので、でその商売ロックのイベントで初ライブをしてって感じで、まあ正直すごいこう危ういところもやっぱありつつの始まりだったなと思うんですよ、やっぱりあのね、慣れないしね、ユニットとして。だけどこう本当に成長していけて、今新木場コーストに立った時にこう本当にここまで来たなってメンバーみんな思ったと思うし、終わったと同時に本当にもう次を見てるなっていうのを感じました、3人で。うん、やっぱり次はこうしようってもう話をしたりとかしていて、まあね、あの UPS の、ね、主催ライブもまた決まったので、そこでどんどんまたね、焼き耳の良さというか、みんなで盛り上がれるパーリー感をさらにね、一体化できるように頑張っていきたいなと思うので、はい、またショバロック合わせよろしくお願いいたします。そして夏は あと私結構その思い出に残ってるのが夏音、音と言葉のコンサート夏音っていうのをやらせていただいたんですね。月猫トリュートの久野正史さんと、バイオリン民景気さんと、ビオラダガンバの品川秀さんと4人でやったですね。で朗読とかもあって、すごくそのシンプルなんですけど、その4つの音と言葉が、声歌も音と捉えると、4つの音がすごい、いい具合に混じってっていうかね、合わさってこう本当に1回で終わっちゃうのかな、 もっとやりたいなって思ったライブだったので、夏音ってついてるぐらいなんで秋でも冬でも、ね、やれるのかもしれないんですけど、またメンバー、ね、一緒にやりたいなとは言ってます。その時はぜひ本当にうっとりするような音が聞けると思うので、ぜひ聞いてほしいなと思います。はい、そんな感じで夏を振り返ってみました。さあ、じゃあメールコーナーいきますかね。はい、今回お題ありました。そっと、夏に関係ないけどお題ありました。はい、リスナーさんへの質問、突然空き時間ができたらどんな風に過ごすです。はい、なんか空き時間ってなんだいって思った人もいるかもしれないんですけど、そのお題をね考えている時にちょっと空き時間だったんですけど、なんでこういうなんか空いた時間ってみんな何してんのかなってこうちょっと思ったので質問してみました。さあ、じゃあメールを紹介していきたいと思います。まずはハンドルネームひろゆきさんからいただきました。突然空き時間ができたら平日だと仕事します。お、すごい、仕事をしに行くの。お、休日だとブラブラ寄り道してプレゼントを探したり、曲をかけっぱなしでお昼寝することが多いでしょうか。やることは忙しくても時間ができても一緒だったりします。本当だね。じゃあもう本当あれだね、もうちゃんとなんて言うんだろう、こうまんべんなく動いてるんだね。本当にね、計画的だね。平日だと空いた時間に仕事、じゃあ空いたから仕事進めとこうってことね。いや、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。では次のメールいきたいと思います。ハンドルネーム黒猫さんからいただきました。ありがとう。突然空き時間ができたなら上野の国立科学博物館でふらふらと展示を見たいと思います。で、常設の展示もいろいろありますが、特設展示も様々で時間を忘れて見入ってしまいます。今の特設展示は海のハンター展のようです。見ていると涼しくなるかもしれません。本当だね。ね、あ、博物館とかもいいね。特に暑い時期とかはさ、博物館とか涼しそうだよね。ね、私国立科学博物館はちっちゃい頃行ったことがあります。何の展示をしてたかは、覚えてないけど行きましたね。結構こういうの好きですよ。私恐竜好きなので、恐竜展とか行きましたね、去年の夏とか。はい、あと海のハンターで思い出したけど、これ海のハンターサメだよね、きっとね。私の友達の劇団、東京都鈴木区っていう、劇団があって、そこの主催の鈴木智春さんっていう方がいらっしゃるんですけど、すごいサメが好きなんですよ。で、なぜサメがいいかっていうのを聞いてみたら、それを簡単に言えと言いますかみたいな感じですごい語ってくれて、なんかサメは魚類の王者で、なんか人間と違って第六感を持っていてって言って、サメの方が実は魚類なんだけど優秀なんだよって言ってました。うまく伝わってるかわからないけど、とにかく、あ、サメすごいんだなって思いました。あまりでもね、サメは私はどっちかといえば、ですね、サメ映画を見てから怖い、あんまり好きじゃないですけどね。はい、ありがとうございます。じゃあ次のメール紹介したいと思います。ハンドルネームゆらぞうさんからいただきました。ありがとうございます。空いてる時間、よく知ってる土地で時間ができたらカフェに行ってタブレットを片手にネットしてるかポータブルゲームのどちらかをしていると思います。わかるわかる、そうだよね。 ね、ね、町もカフェには入るかなっていうのがあります。うん。あとは、私の場合は、そうだな。まあ、外にいてね、外にいる場合は、空いた時間ができたら、近くに図書館があれば図書館に行く。図書館好きなんですよ。図書館に行って、こう、本を借りるのではなく、こう、プラプラーっと歩いていて、普段絶対手に取らなそうな、例えばなんか、こう、なんだろうな、すごく専門的な分野の、コンクリートについてみたいなやつとかを手に取ってみたりとか、なんか金融のものを取ってみたりとかして、こう見てもわかんないんですけど、はーってこういう世界もあるんだな、みたいなのを、感じに行くのがすごい好きです。あとは知らない道をわざと歩きます。で、結構街、特に住宅街を歩いていると、その物語のコンセプトとかが出てくることが多くて、なので本当住宅街をただひたすら歩くんですけど、うん、そういうのが空いた時間、外にいたらね、で家の中で空いた時間ができたら、もう大抵は寝ます大抵お昼寝をします。うん、もうすごいロングスリーパーだから眠いのね、いつもね、常に眠いから寝ます寝て起きて効率よく動くようにしてますはい、突然空き時間ができたらどんな風に過ごす、まだメールをいただいていますので、またご紹介したいと思います。
坂本美里のビーハッピー。
引き続きリスナーさんへの質問、突然空き時間ができたらどんな風に過ごす、いきたいと思います。ハンドルネーム27式ニートさんからいただきました。ありがとう。突然空き時間ができたら、理想としては本を読むかひたすら寝るかのどちらかですね。あ、近いな私と。積んでしまっている本がたくさんあるので、現実的には散らかった家を片付けるあたりになりそうです。だそうです。なんかすごいちょぼーんってした顔の顔文字がついてるまあね、そう、実際どうなのかはあるけどね。うん、まあ本を読むはまあ一番いいよね。そうね、私も図書館に行ったりするし、寝る、うん、そう寝るしね。うん、さあ、そしてもう一通、なんとなんと、いきなりなんかゲストっぽいけどねハンドルネーム、あなたのハニーマイニャンさんからいただきました。突然のマイニャン、長井舞ちゃんがメールをくれました。ありがとう。突然空き時間ができたら本を読みます。同じですね。美里ちゃんが今まで読んだ、一番読んでいて面白かった、楽しかった、ワクワクした作品は何かな、といただきました。はい、マイニャはよく本読んでますよね、たくさん。私のじゃあおすすめね、おすすめはそうだな、まずね、井上夢人さんっていう方が書いた、オルファトグラムっていう、小説があるんですけど、ある事件をきっかけに主人公が、まあ、事故みたいな感じ、事件にあって、で、嗅覚というか、匂いを失うというか、嗅覚がすごく犬並みに強くなってしまって、で、それが、もう匂いとして感じてるじゃなくて、視覚として、なんて言うんだろうな、嗅覚が見えるようになってしまう。で、それでその能力を使って、その事件を解決したりとかしていくお話なんですけど、まあ、とにかくその匂いが見えるっていうことの、なんかこう、起こることがすごくこう、面白いなと思って、これは何年に一回は読み直し、必ず読み直して面白いな、この小説ってなります。私の中でもう3本の指に入る、面白いなと思う小説ですね。で、あとは、まあ、これは結構、有名なので知ってる方多いかと思うんですけど、上橋直子さんの獣のソージャーっていう小説があるんですよ。このシリーズになっていて。で、獣のソージャーエリンっていうアニメにもなったんですけど、その本当にファンタジーが好きだったら、もう絶対読んだらいいと思います。本当に、 ファンタジーなんですけど、本当書いてあることはファンタジーなんですけど、難しくてうまく説明ができないんですが、ファンタジーなんですけど、まるでもうその世界にいる人の痛みも自分の痛みのように感じるぐらいファンタジーなんだけど、本当にすごくリアルである、素晴らしいその日本のファンタジーだなと思う作品だと思います。ぜひこのね、あたりは読んでいただきたいなと思うのと、あとはまあ個人的に好きなのは吉本バナナさんがまあすごく好きで、まあ、ハチ公の最後の恋人とかハネムーンとかが好きです。これも結構時々読み直す、作品ですね、そのあたりです。ちょっと本のおすすめになっちゃいましたけれども、はい、暇がありましたらね、このあたりも読んでいただいたりとか、まあみんながねハッピーな時間を過ごしているかな、ね、暇だなと思う時間もハッピーに過ごしているかなと気になったので、はい、お題にしてみました。メールありがとうございます。ではでは、ここで告知をさせてもらおうかなと思います。まあ第2期夏が終わりね、あの一段落いろいろしたんですが、一個決まってますね、ライブね。はい、焼き耳の主催第2弾、UPS ボリューム2、焼きそば生誕祭33歳からのテイクオフ。はい、焼きそばさんの34歳手前の、まあ、焼きそばさんの誕生日イベントになりますね。はい、で、まあ本当に今回もおそらくロングセット、焼き耳の曲もたくさん聴けるし、こちらに、私のユニットである月猫と竜とも出演いたします。前回はミシャオルもね出れたんですが、今回は日にちがなんとカオルちゃんの舞台と被ってしまいまして、月猫と竜とオンリーの出演となります。ゲストとしては、はい、また目いっぱいパーリーしたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。11月の11日金曜日、クラブエジアにて、先行でチケットはもう発売したんですけれども、サンキューロックで、引き続き一般発売として発売しますので、こちらの情報は焼き耳のツイッターで確認してみてください。そしてこれは私の中ではこの1年の中ですごく重要な案件でしてねはい、 M32016 秋ありますね。はい、こちら受かっております。10月30日日曜日、東京流通センターですね、これ受かっております。ここですね、ここをなんていうの、新風を出します月猫と竜とフルアルバム、はい、タイトルも決まっております、サンタローズ。はい、こちらのアルバムを、まあ、今制作中です。もう本当に今ガツガツとやっております。おそらく12曲入るかな、まだ音源化してないものばかりで、なので、まあ、それをガツガツ作っておりますので、ここで発売、まあね、頒布したいと思います。場所は第一展示場の E の 07A というスペースです。隣がミシャオルになります。はい、ここからは秋に向けてね、月猫のアルバムを作って、 UPS ライブで、ね、そうだね、アルバムの曲をやったりとかしつつでね、でそうだね、8月31日の末にミシャオルの来年の企画もは、ね、公開しましたよね、サイトを公開しました。はい、2017年、1年間だけ存在する遊園地というテーマで、来年1年ミシャオル遊園地のテーマにした企画をやりたいと思います。それのね、それはまだちょっと今年は動かないんですが、まあその準備をしたりとか しながらこのね、秋から冬にかけては頑張っていきたいなと思います。はい、そんな感じで、まあライブとか皆様にお会いできるのを楽しみにしております。
Be happy。
はい、今日はここで一通ふつおたを紹介したいと思います、ハンドルネームさきちさんからいただきました、ありがとうございます。放送の数日後に人生で初めてに挑みます、それに合わせて元気になあれを聞いて、気持ちを奮い立たせています。美里さんが気持ちを奮い立たせる曲は何ですかといただきました。 ただきました。元気になれ聞いていただいてますかね、元気になっていただいてますかね。はい、私が気持ちを奮い立たせるときに聞くのはあれです、あのね、ドラマのイリューっていうドラマがあったんですけど、それのサントラですすごいね、かっこいいのね。なんかこうかっこいいで、こうね、なんていうんだろうな、かなりテンションが上がるんです。まあ、いろんなテンションを上げる曲ってあると思うんですけど、多分おそらく自分の環境とか心情に合ったようなストーリーのドラマみたいのが多分あって、それのサントラを聞くと比較的こういい感じに気持ちがなるんじゃないかなと思います。なのでまだ手術とかしないんですけどね、イリュー聞いてますはい、そんな感じですかね。はい、さきさん頑張ってください。では、次の更新はですね、第187回ですね、まあ、10月の21日、結構近いです。はい、来月更新します。まあね、月猫のアルバムがちょうどできている頃だと思うので、そのアルバムの聴きどころなどを紹介できればなと思っております。番組ではメールを募集しております。ふつおた、番組への感想など Be Happy のメールホームからお待ちしております。それではみんな、また会う日まで幸せでいろよ。お相手は坂本美里でした。バイビーハッピー。